横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会スポーツ振興課の河原屋です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りいたします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えいたします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、浅前小学校ひまわりプロジェクト2020、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手明豊中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは横手明豊中学校の校歌でした。 さて、続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは横手明豊中学校横井和也先生です。それではどうぞ。
横井和也と申します。横手市の太夫出身で、この明豊中学校の近くに住んでおります。
趣味や特技などはありますか？
特に趣味といった趣味はないんですけれども、時間があれば休みの日はホームセンター巡りをして、ホームセンターで季節を感じております。
夏になるとバーベキューセットが売ったりいろいろありますもんね。横井先生が先生になろうと思ったきっかけって何ですか？
はい、中学校の時は数学の先生になりたいなと思っていた記憶があるんですけれども、それが高校の時に今度体育の先生になろうかなと思っていたんですけれども、最終的には、社会の先生になりました。そんな感じです。
もともと先生になりたかったんですね。
そうですね、はい。中学校の時は数学の問題を解くのが好きで、数学の先生にたくさん教えていただいたので、それの印象でしょうか。
ということは高校は体育で。
そうですね、はい、体育の先生もいいなと思いながら、はい、最終的にはそうですね、当時政治にとっても興味があったりしたの時期があったので、社会の先生になりました。
じゃ専門科目は社会なんですね。今横井先生は研究主任なんですけど、授業で工夫している点があればぜひお聞かせください。
はい、横手明豊中学校では今年度思ったことや考えたことを友達と伝え合い、自分の思いや考えを深める灯火タイムという時間を授業の中に設定しています。で、この灯火タイムという時間の中でリフレクション&リトライというのを合言葉にして、自分の考えたことや判断したことを振り返り、他の人の考えと比べたり、他の人の考えを参考にしたりして、もう一度考えたり判断することによって見方や考え方を深めていくという学習を進めています。
灯火タイムを利用して子どもたちの様子はどうですか？
そうですね、いろいろな話し方、聞き方のスキルアップを図りながら、1年通してやってきたんですけれども、とっても表情が良くなって前のめりになって話し合いをする姿が見られるようになってきました。
しっかり成果が出てるのは嬉しいことですね。では最後に横井先生から子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、横手明豊中学校の学校生活の基盤は MHR 活動です。 MHR とは明豊ハートウォーミングリレーションシップの略で、心が温かくなる関わり合いという意味です。学校でももちろんですが、家庭や地域の方々にも MHR を広めて、中学校を卒業した後も心が温かくなる関わり合いができる人になってもらいたいと願っております。
ここまで横手明豊中学校の研究主任横井先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは横手明豊中学校横井和也先生でした。
the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。ここからは浅間小学校のひまわりプロジェクトについてご紹介します。まずはひまわりプロジェクトとはどんな取り組みなのか、浅間小学校の萩原貴樹先生に聞いてみましょう。萩原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひまわりプロジェクトは、ひまわりを通して地域のみんなを笑顔にしようというコンセプトで、平成24年から9年間続いている活動です。種まきから始まるひまわり栽培、ひまわり絵画制作、種の収穫、ひまわり集会やひまわり油販売などの活動を地域の方々と連携しながら1年を通して行います。活動を通して子どもたちに自然や地域の人々の良さを感じ、ふるさとを大切にする心情を育て、勤労や社会貢献、探究的な態度といったキャリア形成にも結びつけたいと考えています。
こちらは年間を通して行われるプロジェクトということです。それでは今年度はどんなスケジュールだったのか教えていただきましょう。
はい、1年間の流れを紹介します。春の畑の工期やマルチ張りの作業に始まり、6月にポットへ種まきを行い、苗を畑に植えます。夏の伸びる時期には畑の除草、夏休み後にはひまわり観察会、ひまわり絵画コンクール、ひまわりの収穫、色別対抗種取り合戦と続いていきます。種の乾燥が終わると油を絞る業者さんへ種を送り、お世話になった地域の方々を招いてひまわり集会を開きます。ひまわり油が届いたら販売し、収益金で地域の福祉施設にフラワーアレンジメントなどを寄贈します。この活動の中で子どもたちだけでは難しい作業には、畑の持ち主さんをはじめ地域のボランティア団体や NPO 法人 PTA の方々からの協力をいただいています。予算的なところは社会福祉協議会、浅米町部地区会議などから協力をいただいています。ひまわり絵画コンクールの審査には平賀中学校美術部生徒と顧問の先生、地区会議長さんにもお願いしました。ひまわりの栽培や種の収穫は地域の社会福祉団体、保育園、地域の方々の協力もいただいています。本校児童だけでなく地域のたくさんの方々からのご協力をいただいて行っている活動です。
ではそのひまわりはどこに植えてるんですか？
浅米小学校のグラウンドのお隣の畑をお借りして植えさせていただいております。
児童たちの皆さんは授業をしながら見えるのかなと思うんですけれども。
そうですね、ちょっと遠くなりますけれども、夏休み明け頃には大きく育ったひまわりが教室からも遠くに見えます。
ひまわりが成長する様子を身近で観察できるということはなかなかできることではないですよね。このひまわりプロジェクトに取り組む子どもたちの様子、いかがだったでしょうか？
伝統のある取り組みになっていますので、5年生の取り組みを中心にしながら、1年生から6年生までの縦割り班が教え合ったり共感したりしながら、ひまわりの植え付けや観察、実の収穫から種取り合戦まで一生懸命取り組んでいました。
ひまわりプロジェクトは全校生徒の交流の場にもなっているんですね。ここまでは浅間小学校萩原貴樹先生にお話をお聞きしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次に子どもたちにお話を聞いてみましょう。
5年2組の菅原優派です。
ひまわりプロジェクトに取り組んでみての感想を教えてください。
浅米小学校では毎年5年生が中心になって活動しているので楽しみにしていました。初めてのことだったので、ひまわり集会など難しい仕事もありましたが、5年生全員で全校の代表として力を合わせて頑張ることができました。 また地域の皆さんや保育所の皆さん、老人ホームの皆さん、特別支援学校の皆さんなどたくさんの皆さんが支えてくださり協力してくださいました。今は感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
5年2組の瀬谷斗真です。
それではひまわりプロジェクトで思い出に残っていることを教えてください。
全校のみんなで力を合わせてたくさんのひまわりの種を収穫できたことが心に残っています。また自分たちの収穫したひまわりが油になった時、太陽に照らされたひまわりのように輝いていてすごく感動しました。ひまわりプロジェクトにチャレンジしてよかったなと思いました。
5年1組の小田しずくです。
ではひまわり油食べてみましたか？
まだ食べてはいませんけど、来年に調理実習で野菜の炒め物や卵料理にひまわり油を使うので楽しみです。
なるほど、野菜炒めに使うんですね。普通の油よりヘルシーに出来上がりそうですよね。
5年2組の佐々木ひなです。
それではひまわり油のおすすめの使い方教えてください。
ひまわり油を使ったおすすめのメニューは野菜炒めです。それでは4人分の材料を紹介します。豚肉 200g、 キャベツ1/4玉、ピーマン4個、キノコのブナピー1袋、玉ねぎ2個から3個、人参1本、もやし1袋、香味ペースト小さじ1から2杯、塩コショウ4振り、醤油小さじ2杯、ひまわり油小さじ1杯です。なぜおすすめかというと、みんなで栄養面を考えながら頑張って選んだ中の一つで、お年寄りの方も若い人たちも子どもたちも好き嫌いなく食べられると思ったからです。
はい、なんだかお腹が空いてきましたね。今教えていただいたレシピ、ぜひ皆さん活用してみてください。
5年1組の泉谷つむぎです。
それではひまわり油の PR をお願いします。
浅前小学校全員で心を込めてひまわりを育てひまわり油にしました。地域の皆さんや PTA の方々にも手伝ってもらい美味しくできました。レシピやパンフレットがあるので料理に使って食べてみてください。とっても美味しいですよ。
では浅前小学校の児童の皆さん、ありがとうございました。ひまわり油は美容や健康にもいいと言われています。浅前小学校の皆さんと地域の方で作り上げたひまわり油、ぜひ一度ご賞味ください。横手 BOE チャンネル、今回は浅前小学校のひまわりプロジェクトについてご紹介しました。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。